岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は手話言語の国際デーについて岡山県障害福祉課の赤木哲郎さんにお話しいただきます。赤木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
毎年9月23日が手話言語の国際デーだそうですね。
はい、1951年の9月23日に世界ろうあ連盟が設立されたことに由来しまして、2017年に国連総会で決議され手話言語の国際デーができました。
はい、
国連加盟国では手話は日本語や英語などの音声言語と対等な言語であることが認められています。
なるほど、手話も言語の一つなんですね。
そうなんです。実は手話を第一言語とする方にとっては、文字で書かれた日本語をスムーズに理解することが難しい場合もあります。聴覚障害のある方と関わるときに、手話が使えなくても筆談などでコミュニケーションが取れるだろうという考え方が通用しないケースもあるんです。
そうだったんですね。でも手話をこれから覚えようと思ってもなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。手話というものは勉強し始めてすぐにすらすら会話ができるようになるわけではありません。
はい、
ですが手話の動きと言葉のつながりというものはとても興味深いものがあるんです。例えば中村さんはありがとうという手話を見たことはありますか？
確か片方の手の甲を上に向けて、その上にもう一方の手の小指側を垂直に乗せて、乗せた手を上げるんですよね。ありがとう。
そうなんです。その通りなんです。よくご存知ですよね。はい、片方の手を指を揃えた状態で広げて、手の甲を上に向けます。
はい、
その上にもう一方の手の小指側を垂直に乗せて、乗せた手を上げる。これがありがとうの手話になります。
はい、
これはですね、相撲の土俵の上で勝った力士が手刀を切る様子が元になった手話表現だと言われています。
そんな由来があったんですか。それは初めて知りました。
他にもですね、おはようの手話は片手をじゃんけんのグーの型に握り、拳をこめかみのあたりから顎の方へ下ろした後、両手の人差し指を向かい合わせて立て、向かい合った2人がお辞儀をするように両方の指先を曲げるというものです。
はい、
これは、拳を枕に見立てておりまして、枕から頭を離すことで朝や起きるということを表現しています。こうした由来を知ると覚えられるような気がしないでしょうか。
確かにその由来ですとか手の動きの意味が理解できれば覚えられそうですね。いや、面白そうです。もっといろんな手話を知りたくなりました。
それは嬉しいですね。ちなみに本日9月23日は手話言語の国際デーだと最初にご紹介をしましたけれども、
はい、
実はですね、なんと日本で今年新たに手話に関する法律ができまして、その法律で9月23日が手話の日になったんです。
そうなんですか。日本でも手話に関する新しい法律ができて、ますます手話に対する理解が広まってほしいですね。
その通りです。岡山県や県内の市町村でも、手話言語条例を制定しまして、啓発活動や手話講座などの実施に取り組んでいます。
はい、
またですね、今日は県内の様々な施設でライトアップを予定しています。岡山県の庁舎や岡山城、倉敷の駅の北口のからくり時計などが夜間、世界平和を表す青い光に包まれます。幻想的な青い光を見ながら共生社会の実現に思いを馳せていただきたいと思っております。
そうですね、これをきっかけに皆さんにも手話について理解を深めていただきたいと思います。今朝は手話言語の国際デーについて岡山県障害福祉課の赤木哲郎さんにお話しいただきました。赤木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いて岡山県の観光キャンペーンについてのお知らせです。岡山県では10月31日までアートと食をメインテーマに岡山の多彩な魅力を満喫できる観光企画岡山晴れ色キャンペーン2025を開催中です。キャンペーンでは JR 岡山駅から JR 宇野駅間を運行する観光列車ラマル瀬戸内の車内で岡山県産のワインが楽しめる企画を来月4日、12日、26日に開催します。 県内のワイン生産者が列車内で試飲・販売を行います。車内で販売しているスイーツとのペアリングが楽しめ、普段とは違った観光列車の旅を味わえます。さらに車内でワインを購入いただいた方には、岡山県産のおつまみのプレゼントもありますので、ぜひこの機会にご乗車ください。詳しくは岡山観光ウェブのホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。